さんをスーパー国際人に育てるヒント。
こんにちは、教えない英語の阿部佳子です。
こんにちは、お相手はフリーアナウンサー宇波育代です。ゆかさん、前回は本当に小さい頃に影響を受けた宮川先生のお話、結構盛りだくさんだったんですけど、はい、なんか見ると、はい、本も結構出されてますね。
あ、そうなんですよ、はい、もう150冊以上多分本出されていて、で、今もアマゾンでもね、たくさん本販売されていますので、ぜひお子さんもね、家庭でできる10分作文とか、お子さんがね、作文スラスラ書けちゃう本なんかも出されていらっしゃるので、はい、見てみていただけるといいかなーなんて思います。
なんか作文っていうと、もう、まず手が止まるっていうか、何書きゃいいんだよみたいな感じになっちゃうご家庭も多いんじゃないかと思いますが、ちょっとうちもこれ読んでみたいなと思いました。さて、ゆかさんなんですけども、その後ですね、まあそんな思いを受けて、自分の教室をですね、スタートされるんですよね。
はい。そうなんですよ。はい。で、まあ、教室を始めるにあたりですね。まあ、自分のね、子供たちもいたので、まあ、他の、お教室、もうちょっと覗いてみたり、したんですよね。うん、で、まあ、当時は、割と、歌ったり、踊ったりから始まるような、教室がすごく多くて、で、それはもちろんね、お子さんたちの多くが、まあ、歌ったり、踊ったりすることがすごく楽しいから、まあ、楽しいことからね、英語入るのがいいから、ということで、それで、とっても人気なんだなって思うんです。うん。で、それすごい素敵なことで、楽しいことから入るっていうのがやっぱりいいので、いいなと思うんですけど、でも、なんとですね、うちの子供たちは、歌ったり踊ったりが好きじゃなかったんですね。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。
なんか、いや、
なので、なんか周りの、そう、周りの子たちがすごい楽しそうに歌ったり踊ったりしているのに、なんかうちの子たちはそれをもう、仁王立ちのように、ぼーっとそれをこう、
見てるの
見て立ってるみたいな。
あ、そっか、そういう子もいるんですね。
微動だに。微動だにしないみたいな。はい。で、まあ私が割とそういうタイプなのでね、こういう、なんかこういうあまり見たくないところにちゃうんだなーなんてね、思いながら。
あ、私がそうだったんですね。なるほど。
私が割とそういうタイプなので。うん。そう、こういうね、こう、見てほしくないとこやっぱ似ちゃうのかななんて思いながら、二人を見ながら思っていたんですけれども。まあ、でもそれ見て思ったのはやっぱり、子供もね、人によって楽しいの定義って違うんだなっていうのをね、実感しました。はい。で、まあそういうのもあってですね。まあ私の教室では、もともとその読書っていうところにすごく、重点を置いているっていうことですね。もともとのその私の経験で、大学生さんたちとかが、読書からどんどん伸びていくっていうところを見てきたっていうことと、あと宮川先生の作文研っていうところもあったので、本当に読書っていうところを中心の教室にしたいなというふうに思って、はい、始めました。なので本当にうちは、もう本とかね、簡単なニュースの記事を読んだりしながら、それについて、内容的なこともね、ちょっと学んでいったりですとか、あと、海外のこう行事なんかについて、ネイティブの講師にこうプレゼンをしてもらって、それについてこう簡単に、質問してみたり、あと自分で自分の決めたトピックを何か説明してみたり、あと、ま、英語はツールでしかないので、英語で算数をやったり、理科をやったり。
すごい。
はい。本当にね、全然簡単なものなんですけれども、そんなやり方を、やっていたらですね、お子さんたち、ね、やっぱり、本でもすごい楽しいって言ってくれて、で、例えばね、今もニュースの記事を読んだりするときに、お子さんにどれがいいって選んでもらうんですけど、なんかこう、いかにもお子さんが選びそうな、なんか子供向けの、例えば、おやつの記事とか、おもちゃの記事とか選んでくれるかなって思うんですけど、はい、意外と違ってですね、なんか、政治経済みたいなものをね、
あ、すごい。
そう、小学生のお子さんでも選ばれる子結構いらっしゃいますし、なので、あと例えばね、もともとバスケが好きだっていうような子は、もうバスケに関連する記事とか、もしあったらね、真っ先に選んでくれたりもしますし、 やっぱり自分のね、興味のあることがあるっていうのがすごくいいなって思いますし、まあ、そこから、そういうのを英語で読むっていうことによって、うん、学ぶことっていうのは多いなというふうに感じています。
ゆっかさんがこう出すものじゃなくて、ご自身が逆にお家とかで選んでくるケースもあるんですか？
うん、あ、そうですね。お家で選んでくるってことは、まあ、ないですかね。私がその当日、今日こんなのがあるよっていう感じで、うん、お見せして、そこから、あ、じゃあどれにしようかなっていうような、はい、感じですね。はい。なので、本当に、もう最初思ったのは、私がやっぱりね、急にアメリカに行って、すごく困ったっていう、ことがあったので、あまりにも日本の教育とのその違いのギャップっていうところもありましたし、はい。なので、困らないような、もし急にお子さんがアメリカに行ったりしても困らないような、なんかプチインターナショナルスクールみたいな内容にしたいなと思って始めたお教室でもあります。
やっぱりそのなんかこう教えるとか、ほら、教育じゃなくてこう自分で考えるような形でこう意見が言えるっていうふうなことを大事にされてるんですね、きっと。
はい、もうまさにおっしゃる通りです。はい。
どうしてもその、違いっていうのが、やっぱり帰国子女の子を見てて、いつも思ったのは、すごい意見言えるなーっていうのを、海外から帰ってきた子たちを見て、すごい、いつもなんでだろうっていうふうに思ってたんですけど、はい、やっぱりそこのベースがやっぱり全然違うんだなって、日本はもうこうでしょ、こうでしょっていうのを書いたものを、読み、そしてそれを解いたりして、で、これで OK になってたけど、やっぱりこう意見をしっかり、反対意見が言える人がすごく多いなーっていうふうに感じていて、なんでこんな風に言えるんだろうっていうのを大人になってもすごく感じることが多かったんですよね。
はい。そうですね。はい。そうなんですよ。で、それもやっぱり私自身の経験から来てるなというふうに思ったのが、私の、アメリカの大学時代のお話にちょっと戻るんですけれども、やっぱりちょっとびっくりしたのが、本当にもう議論をね、こう戦わせるっていうことが、向こうの教育、アメリカの教育だなって思いました。で、その時に、とある社会の授業で、人間がね、どうやって、この世の中に登場したのかっていうことを議論するシーンがあったんですよね。で、私たち日本人は、もう当たり前のようにこう、ダーウィンの進化論っていうのを学んできて、で、まあ、それを何の疑いもなく信じてたわけなんですよ。信じてたっていうか、もう、それ以外の選択肢はないと思ってた。
ない。そう思ってた。
ダーウィンの進化論で、ね、だんだん猿というか、からね、進化していったんだな、って思ってたんですけど、アメリカはやっぱりキリスト教があるので、もう神がね、人間を作ったっていうふうに思っている人がいるわけなんですよね。で、それやっぱ大学生が、その神が人間を作ったっていう人とダーウィンだっていう人でこう議論になって
そうなんだ。
それを見たときに私すっごくびっくりして、
面白い。確かに。
なんかそうなんですよ。で、大学生にもな、失礼なんですけど、なんか神が人間作ったって言うんだなってちょっと思ってびっくりして、というのも私は本当にそのダーウィンを疑ったことがなくて、それで、でも、まあ、人間はだんだん進化していったんだよね、みたいなことをぼそっと、神が作ったって言ってたお友達に言ったら、なんか結構血相変えて、なんか、ダーウィンにも矛盾がたくさんあるじゃないか、みたいなことを言われて、でもなんか私、ここまで、なんか、いや、ダーウィンの矛盾とかあんまり考えたことがなく
ない
て、
ですね。ないですね。確か
そうな
に。
んですよ。で、全然なんか議論できなかったなっていう思いがありました。だからやっぱり常識を疑うっていうかね、なん
なる
か
ほど。
一つのことでその常識って思ってることが、もうどこでもかしこでも全部常識じゃないんだなっていうふうにね、考えるってことも大事だなって思いました。ちょっと話それましたけど。
いやいや、でもなんか今の話聞いて思ったの、日本だと何言ってんのって言って、そんなの、まあなんかちょっと言っちゃってるぐらいに思う人もいるかもしれないなと思って、でもそこであえてね、思いをぶつける、私はこう信じてるけど、あんたどう思うの？みたいなこうやりとりがあるっ
な
てい
ん
う
で
の
す
は、
よ。
やっぱりアメリカで海外ですよね。
そうなんですよ。本当にやっぱ自分で、 をね、主張していく。で、その意見を主張していくには、裏付けが必要になってくるので、まあ、私がね、そのダーウィンが正しいんじゃないかっていうことが、こう、証拠としては何も出せなかったので、うんうんうん、いや、だってダーウィンって習ったし、みたいなね、ぐらいしか、頭に浮かばなかったんですよね。なので、そういう意味でやっぱり知識っていうのがすごく大事。うんうん、その
必要になってくるね、ベストなるものは。うん、
そうなんですよ。裏付けの知識っていうのも大事になってくるなっていうのをすごく、うん、思います。はい。
いや、いろんな、やっぱりその、向こうで体験した経験が、今まさにこの、ゆっかさんがやってらっしゃるコミュでも活かされて、
うん、答えを、うん、そうですね。はい。そう思えばそうですよね。うん、なので、まあ、本とかね、ニュース記事なんかを読んでいたりしても、そこでね、こう、中に書かれていること、うん、でもちょっとこう深掘りして見ていくこともあったりするので、うん、まあ、そんな風に記事をきっかけにですね、いろんな知識も一緒に入っていくといいななんて思いながらやっています。
あ、素敵だと思います。そうやってこう、じゃあ自分はなんでそう思うの、うん、じゃあその裏付けはなんて言ってね、うん、そこまで考えずにこう与えられた情報だけでこう納得するんじゃなくて、うん、じゃあその裏には何があるからそう言えるの、うん、みたいな感じで、まあ、こう考えさせる、うん、自分がそれを話ができるような、うん、そういう教育環境があるって素晴らしいなって話聞いてて思いました、今日はね。
はい、ありがとうございます。ね、
ありがとうございます。さて、ゆっかさんの今また新たに1月から転換している、小冊子っていうのがあるんですよね。
はい、はい、ありがとうございます。電子書籍を発売する、ということにあたりまして、それを5分で読める簡単なバージョンにした小冊子をプレゼントしております。ぜひこちらのリンクからお受け取りください。
はい、ということでぜひゲットしてください。ゆっかさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。